お座りください。聖書朗読、創世記18章1節から8節。お手元旧約聖書の23ページ。創世記18章1節から。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏していった。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持って来させますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから。その人たちは言った。ではお言葉通りにしましょう。アブラハムは急いで天幕に戻り、サラのところに来て言った。早く上等の小麦粉を三セアほどこねて、パン菓子をこしらえなさい。アブラハムは牛の群れのところへ走って行き、柔らかくておいしそうな子牛を選び、召使いに渡し、急いで料理させた。アブラハムは牛乳、乳、出来たての子牛の料理などを運び、彼らの前に並べた。そして彼らが木陰で食事をしている間、そばに立って給仕をした。続いて新約聖書ルカによる福音書2章1節から7節。新約聖書の102ページです。ルカによる福音書2章1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ご一緒に祈ります。恵み深い天の神よ、あなたは私たちを愛し、私たちが自ら生み出した悲惨と憎しみと罪の中より私たちをあがなうために、あなたの一人子イエス・キリストを私たちの間に、低い身分の者として私たちの一人としてお使わしになりました。その深い御心を心よりたたえます。イエス・キリストは私たちの間を歩み、とりわけ私たちの社会において小さくされた人々と共に歩み、民族の境を超える神の王国の到来を告げ、病の人々を癒し、新しい世界が来ることを例え話をもって告げ、罪人と言われた人々と前祝いとして宴を祝われました。そのイエス・キリストはエルサレムに上り、大いなる神の王の都と呼ばれていた 都に上り、エジプトを脱出するその民族創設を祝う巡礼の祭りに参加し、その時指導者たちから憎まれて殺されました。そのことは今も私たちの生きる社会が、強い者が良い思いをし、弱い人々が虐げられている、そしてそのことによってあなたの御胸を汚しているということの印です。あなたの御子が人間になられたのは、私たちの暴力によって殺され、私たちの罪がいよいよ明らかになるためでありました。そしてあなたはそのイエスに新しい命を与え、死者たちの中から目覚めさせ、天高く引き上げ、神々に勝る名を与え、私たちの支配者とされました。その御子イエス・キリストの霊を受けて、私たちはあなたにお父様と叫びます。神様、どうかこのことが持っている深い意味を今日私たちに悟らせてください。御子イエスよ来たりませ。私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。聖歌隊による賛美です。 今お読みしたルカ福音書の記述は有名なイエスの誕生にまつわるお話です。世界中の教会で今日もこの箇所が読まれていると思います。私たちの文化ではクリスマスはどちらかというと家族というよりはお友達や会社の同僚の方々と楽しくお祝いする、そしてホテルに行ったりレストランに行ったりするというものですが、私が20年30年くらい前にドイツ語圏に留学していたその時期の習慣、当地の習慣では家族で静かに集まっているのがクリスマスでした。なのでお正月に似ている感じがいたします。しかしちょっとだけ違ったところがありまして、私どものような企業とも政府とも銀行のようなそういう会社とも結びつかないただの外国人の留学生はクリスマスになっても行くところがございませんで、大抵ほったらかされる可能性があるんですけれども、私の友人たちがおそらく間違いなく毎年招いてくださいました。でそこに行きますと、その友達やその子どもたちがいるだけでなく、おじいちゃんおばあちゃん、兄弟姉妹いとこたちまでいまして、どれがどういう関係の人なのかわからないぐらいいっぱいいて、その子どもたちに私どもの子どもたちも一緒に遊んでもらいました。つまり、親子水入らずといいますか、そういう要素もあるんですけれども、その水の外の人間が入ってくることに、ほぼためらいがなかったわけであります。でそこが日本のお正月とちょっと違うかもしれませんです。でさらに、私がいた町にはちょっと有名なスターのようなというか牧師先生がいらっしゃいまして、その先生は毎年今日のこの日だと思いますけれども、町の中の路上生活をしている人々を市の福祉局とタイアップすることで5つ星ホテルのコースディナーに招いて、そしてクリスマスのお祝いをしてお説教しておられました。そういう時に福祉局の人が路上生活の人たちを全部登録しているというのもすごいと思うんですけど、こう一丁裏のジーンズにアイロン当ててやってくるんです。それからもう一つ、ある程度日本にもそれはありますが、クリスマスは子どものためのお祭りです。子どものイエス様が生まれるから子どものためのお祭り、そういうところが、ございました。で今の今日のルカ福音書の、物語を読みますと、ヨセフと、マリアがガリラヤの町ナザレから南方のユダヤのベツレヘムという、イニシエの王ダビデの出身の町へと、旅をしたというふうに、書かれています。その時、マリアは妊娠していたと書かれていて、妊娠何ヶ月であったかは、分かりませんけれども、旅先の、ベツレヘムで出産、している、ところを見るとある程度月が進んでいたのではないかという気もいたします。初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせたという場面はとても有名で、今日の午後に、行われます教会学校の子どもたちの生誕劇の中にもその場面が出てくるのではないかと思います。そして宿屋には彼らの泊まる場所がなかった、と書かれています。私たちは今までこの箇所を伝統的な翻訳に従って、なんていうんですか、こう簡易宿泊的なモーテルとかインとか旅籠とかそういうものを想定、しています。だから教会学校の劇でもこうトントントンとホテルの扉を叩くんですね。で一晩泊めてください、猫の子一匹泊まれませんってやつ、それが今日もあると思いますけれども、 この箇所、もう一つの翻訳の可能性があることが最近指摘されていまして、宿屋ではなくて客間という翻訳の可能性です。でそれは一つの仮説なので、そういう見方もあり得るのかなと思って聞くだけでいいかと思うんですが、中近東のこの時代の家屋は、家畜も、人間も同じ屋根の下に住んでいた。で私たちでいうと土間に当たる部分が家畜がいるところで、その上がりかまちに変わるような階段がありまして、一段高いところ先が人間の住みか。でその最初の空間が今なんですね。で、その今と一段低い家畜がいる、土間との間に貝場桶があると想定する。そして一段上がって家族が一部屋で全員一部屋で暮らすんですよ。プライベートルームはないと思います。プライベートルームがあるとしたら外にある穀物庫くらいなんですね。三条の説教でイエスが一人でこもって内側から鍵をかけて言ってますけど、それできるの穀物庫ぐらいです。他はプライバシーありません。みんな一緒です。でその奥にもう一つ空間があったら、それが客間なんです。なのでここ客間には彼らの泊まる場所がなかったというふうに読むとすれば、それは客間にはもうすでに他のお客さんがいたという意味です。で彼らは居間に泊めてもらった、つまりそこの持ち家の家族の場所に、家族と一緒のところに泊めてもらってそこで出産したんですね。なかなか大変な情景であります。それでもなおかつ言えることは、いかに、ヨセフがダビデの血筋家系であったとはいえ、ガリラヤから来るわけですのでよそ者です。しかも、お連れ合いのマリアは、お腹パンパンで、そういう人を泊める家に、さっきアブラハムが3人の天使を泊めるときにどうぞどうぞ来てくださいと呼んだ、客をもてなすスピリットがある文化でないとこういうやり方は多分できない。つまりベツレヘムの村の人はナザレから来た、カップルを自分たちの、客間に入れて家族と一緒に寝させたのです。私これと全く同じことをインドで見たことがあります。ある農家に学生さんたちをホームステイさせましたらば、その学生さんたちが困ったと言って電話してきて、どうしたんですかとお尋ねしたら、おじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんも娘たちも私たちも一つの空間でみんなでベッドを並べて寝るので恥ずかしくてたまりませんって。あら。でしかも扉のすぐそばに牛がいますでそのホームステイ先を紹介してくださったホストの方に、あの家どういう家って聞いたらば、あ、農家だから牛はいつも家族のすぐそばにいるんだよでしかも農家だからみんな一緒に寝るんだよ。でその学生さんは眠るまでその家の女の子が手を握って離さなかったらしくて、とても眠りにくかったね多分なんとなくそういう感じではないかと、いう気がいたします。それから、今日私たちがお読みした後のストーリーには羊飼いたちが出てまいります。でこの羊飼いが、あなた方のために今日ダビデの町で救い主が生まれになったこの方こそ主メシアであるという、子供の誕生の意味について告知を受けて、それを聞いて羊飼いたちがベツレヘムの、村落の中にやってきて赤ん坊を探し当てたというストーリーが続いていることは皆さんもご存知の通りです。でここにもある種の、今まで関係がなかったというか無理して受け入れなくてもいい人を受け入れるという、ストーリーが、見られます。なぜならば夜通し、露天の下で羊の番をしている牧羊者たちというのは地域コミュニティの正規メンバーではないからです。さまざまなユダヤ教の文献の中に 子供を羊飼いにするなとかいうのが出てきます。やろうと思えば慣れたのかもしれませんが、だから、でも彼らは裁判所で証言する権限がなかったとか書かれていたりします。おそらくは定住していないっていうのがダメなんですね。土地を所有していない、まあ、小作農もいますけれども、そして、羊は彼らの財産かもしれませんが、もしかしたらお金持ちの家の財産を預かっているバイトかもしれません。つまり夜間道路工事をしている非正規雇用者ですね、外国人のかもしれない、そういう身分です。なのでマリアとヨセフを泊めたファミリー、そしてその隣近所で暮らしている共同体のメンバーから見て、牧羊者というのは町や村の中に元来は入ってきてほしくない人々であったはずです。で、この牧羊者を通して、しかしこのファミリーとその周辺の人々はこの赤ん坊がどういう存在であるかを初めて聞いたんです。この方こそ主メシア、この天使の告知は牧羊者たちしか聞いていないのですから。そしてこう書かれていますね、羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。なのでまずはマリアとヨセフがベツレヘムのあるお家にお客として泊めてもらうこと、次には牧羊者も、村の家の中にまで入れてもらうこと、この2つが揃って初めてキリストの誕生とその意味の伝達が生じました。このストーリーをしかし外枠で囲っている、2組の登場人物がいます。一つは冒頭に出てきた皇帝アウグストゥス、そしてシリア州総督キリニウスです。キリニウスによる人口調査というのはシリア地方では、紀元6年だったか10年だったかそのくらいに知られています。だからイエス・キリストが生まれたのが仮に紀元0年だとするとちょっと時間がずれています。 でもまあいいじゃありませんか。ここにあるのは、人頭税を取るための、調査です。でそのキリニウスの調査は、ユダヤがローマの直轄領になったその時に生じています。私たちの国も、アメリカにいろんな形でお金を払って今度もなんか大きな兵器を買うそうですが、我々がもし独立していなかったとして、まあ、米軍基地いっぱいありますけれども思いやり予算とかとしたら、税務署と政府を通してでなく直接米軍にお金を払う、こういう状況が生じるという意味です。これはだから言うまでもなく民族の誇りを、全く踏みにじる圧政として演出されております。でももう片方の登場人物たちがいるんです。それは神と天使たちです。イエスの、誕生、そして牧羊者たちの知らせ、それを背後で支えている守っているのは天使たちと神です。天の大軍が、意図高きところには栄光神にあれという歌を歌っています。つまりこの出来事が神の意志の実現だということを示しています。後から見ますと絶対権力者アウグストゥスの人口登録という命令はこの歌をみんなが聴くための小道具だったんですね。とても巧みに物語は造形されております。そしてこの物語が私たちに示していることは、私たちは人から受け入れられて初めて、そんな義理は何にもないのに受け入れられて初めて平和のメッセージを伝えることができるということ、そしてどんなに強い権力が私たちの上にあったとしても神と天使の力はそれをしのぐということ、そしてもう一つは キリストの到来は私たちを他者に向けて開くということです。お祈りします。恵み深い天の神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちの心に宿り、私たちの心を広くし、私たちがこれまで遠ざけてきた方々、排除してきた人々、いるのにいないかのごとくに通り過ぎてきた人々に優しい心を向けて、共に生きていくその勇気を分かち合うことができますようお助けください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。皆様お立ちください。クリスマスの賛美歌262番を歌いましょう。